それでは続きまして、事務局佐藤より、事業実施要件と申請採択についてご説明いたします。よろしくお願いします。
事務局を務めさせていただいております、三菱総合研究所の佐藤と申します。私の方からは、トリチウム 分離技術、検証試験事業の実施要件と申請採択についてご説明いたします。お手元の資料 2-1 の2ページ目にありますように、事業実施要件、それから具体的な応募書類の書き方、あるいは採択のための審査プロセスといったものをここではご説明しますけれども、お配りしました資料の3番、応募要領も合わせてご覧になっていただきたいと思います。それでは、まず、お手元の資料4ページ目で、資料 2-1 の4ページ目、ですけれども、4ページ目にありますように、本事業の目的は、トリチウム分離技術に関する分離性能の検証、それから、実際の多核種除去装置、いわゆるアルプスによります処理後の水、アルプスでこの処理した水のことを今後、以後、処理水と呼びますけれども、これを処理するのに必要な設備を、仮に福島第一原子力発電所に設置したとした場合のですね、建設コスト、それからランニングコストを検証すると。この2つが目的となります。なお、本事業を実施することによって、実際にトリチウムの分離処理を行うということを決定したものではありません。検証実施内容は、福島第一原子力発電所内で発生する汚染水については、62各種を取り除く取り組みを実施していますけれども、それはトリチウムが分離できないで残るために、そのトリチウムの分離技術の関する検証試験を実施するということになります。で、具体的には、福島第一原子力発電所内で発生している処理水を対象に、分離性能の検証を行うために、任意の規模の設備を用いて、分離性能、建設コスト、ランニングコストを評価できる検証試験を実施することとなります。5ページ目に参りまして、本事業の実施に際しての前提条件をご説明します。本事業の実施に際しては、東京電力殿より、検証試験を実施する上での必要最小限の処理水、多核種除去設備から出てきた水ですね、こちらを提供していただくことを前提といたします。ただし、この処理水の受け入れに必要な許認可の手続き、あるいは処理水の実験場への持ち出し、運搬に関する手続きといったものに関しましては、国内外の法令に従って事業者の責任で行っていただく必要があります。ただし、福島第一原子力発電所からのこの処理水の持ち出しに関しては、事務局の方も東京電力殿と協議しながら支援してまいります。で、処理水はこのページにあります、この表のような組成となっております。次に、6ページ目、7ページ目ですけれども、こちらに本事業の基本要件を記しました。お手元の応募要領ですと、すなわち資料3ですけれども、こちらの別紙1というところに記載された内容と同じですけれども、簡単に説明させていただきます。基本条件は4つあります。1番目は、トリチウム分離性の仕組み等でして、ここに示すように分離係数ですね、分離係数の定義はこの青枠でありますけれども、この分離係数が100を超える、すなわち、提案されたそのトリチウム分離処理後の処理水中のトリチウム濃度というのが、処理前に比べて100分の1以下になるということが、記載されていることが、第一の条件です。このためのトリチウム除去の仕組みですとか、高トリチウム濃度の排液の発生量、製浄、それから保管方法、検証の試験の際に必要となるような処理水の量、こういったものも記載されていなければなりません。2番目は、処理能力でして、現在アルプスで処理している規模がだいたい400、先ほど、 資源エネルギー庁の上田様のご説明にもありましたが、400立方メーター毎日、パー日ですね、以上 の、あの量があるものですから、それ以上の処理量まで拡張可能な技術であることということが、その提案書に記載されていなければなりません。また、今後必要となる、想定されるような検証ステップですね、例えば追加的な実証試験ですとか、実施体制ですとか、費用、そういったものについては可能な限り記載してください。処理量については検証試験における処理量と拡張した場合に処理できる量の両方を提案書に記載してください。次には7ページです。基本条件のその3番目ですけれども、拡張時における建設コスト、ランニングコストと建設に要する期間、これをが3番目の基本条件になります。提案される条件で必要となる費用について、その算定の考え方、条件を含めて具体的に記載してください。建設に要する期間についても、その算定の考え方、条件を含めて具体的に記載してください。基本条件の4番目が、処理量あたりの必要な敷地面積、設備の高さということになります。これもその算定の考え方、条件を含めて具体的に記載してください。このようにですね、基本条件はすべて提案に記載されているかどうかということが、判断の基準となります。で、これらの記載が一つでもない場合、その時点で、もう加点項目、次に述べます、加点の項目の採点も行われずに、不採択となりますので、ご注意ください。で、次に加点項目ですけれども、加点項目は全部で6つあります。1番目がトリチウムの分離性能、2番目は排液量、基本条件の1番目にありますように、分離性能は分離係数で表されます。それから、次は8ページですけれども、これは加点項目、残りの4つの加点項目が記載してありますけれども、その4つとは、処理量あたりの必要な敷地面積、それから将来的に拡張した際にですね、80万立方メーターの処理水の処理に要する時間、こういったものが加点の対象になります。それから実験データの提示の有無やその内容ですね、査読の有無ですとか、検証に必要な時間の短縮、そういったものも加点評価の対象です。それから6つ目が技術の拡張に必要な体制、すなわち開発実証に移行する際にですね、その提案された技術の処理能力を将来的に拡張するにあたって、それに要する時間が十分に短くできて、かつそのプロセスが具体的で、さらにそれを検討する体制が十分であるという場合に、そのご提案に対して加点がされます。このように基本条件と加点項目、この2つから本事業の提案に対する採点がなされますけれども、それぞれ基本条件の方はすべて条件が記載されていないと、加点には進まないということになっております。で、次9ページですけれども、9ページが本事業の達成目標ということで、ここに記されました4つの、目標が、を事業実施期間内に、達成していただきたいということです。10ページに参ります。これが基本条件の採点基準でして、先ほど述べました、基本条件ですね、それぞれを具体的に、記載してございますけども、ちょっとお手元の資料、およびここに今、統一衛星資料にちょっと1箇所間違いがありますので、ここで訂正させてください。処理能力ですね、2番目の、処理能力の5行目に塩化物イオン濃度がうんぬんというのがありますけれども、これはちょっと公募要領にありませんので、これは削除してください。後にウェブの方に出ている資料の方も、整合表で訂正しておきます。で、先に説明しましたとおり、ここにあるこの基本項目、すべての項目ですね、この項目は記載の有無で評価されます。繰り返しになりますけれども、これらの記載が一つでもないと、その時点で不採択となりますので、提案書の方に必ずこの項目については記載するようにしてください。それから、次のページ、11ページですね、こちらは、加点項目の、採点基準です。これも応募要領別紙1の様式3というものに記載されています。ここにありますように、この、全部でこの場合6項目、先ほどご説明した6項目がありますが、その中の小項目ごとにですね、配点が与えられています。 それぞれのこの小さい項目について、A から E までの判定をしまして、5段階評価をしまして、それに応じてこの配点を、配点の何割をな、どのぐらいを与えるかということを決めて、採点されていきます。12ページですけれども、これはこれも公募要領の方にありますが、提案を検討するにあたっての参考情報です。これ東京電力殿の資料ですけれども、今年の1月15日および4月24日に発表された資料にですね、汚染水の貯蔵状況ですとか、多角種除去装置の概要、あるいは発電所内のトリチウムの総量と、こういったデータが示されています。こちらの URL からダウンロードされるなり、そのままご覧になるなりということで、ぜひこの資料を確認の上でご提案を書いていただきたいと思います。もう一つの参考資料が、これまで、これは先ほど資源エネルギー庁柴田様の方からもご説明がありましたが、政府の方としてトリチウムタスクフォースというのを作りまして、議論してきましたが、その概要というものが示されております。次のページ、13ページには応募書類の書き方について、こちらからは具体的に説明いたします。14ページに参ります。まず、応募書類には様式1の申請書、それから様式2の企画提案書、それから様式3と、これまで説明しましたような事業ごとの基本条件、加点項目からなります、審査基準との提案内容との対応の3種類があります。これらの様式をですね、関しましては議事お手元の議事次第のところにですね、ホームページ、ウェブページの URL が書いてあると思うんですけれども、そちらからこれらはワード形式でこの様式をダウンロードすることができますので、ぜひそれをダウンロードしてお使いいただきたいと思います。で、こういった申請書等の、応募書類を記述する言語はですね、日本語または英語のいずれかで、お書きください。国際的な評価体制を組んでいきますので、提案内容とか図表が英語で書いてあると、そういった海外の審査員に見ていただくにも、便利であるということは申し添えておきたいと思います。それで、15ページですけれども、これが様式1の、申請書の例です。ここには基本的には申請者の情報を書いていただきます。で、様式2、これは企画提案書そのものになるわけですけれども、これが一番重要な、といいますか、企画の中身を書いていただくところですけれども、提案される事業の目的、内容、実施方法、実施計画、実施体制、そういったものを、記載してください。で、次の、17ページですけれども、これも企画提案書、様式2の続きです。事業を行う組織の、類似の事業実績、経営基盤、管理体制、そして事業費の総額を書いていただきます。この様式には枚数の制限は特にありませんので、事業内容とか実施方法ですとか実施計画、これを図表なども使いながら分かりやすく説明してください。事業費の総額に関して、2点留意していただきたいことがありますけれども、一般経理費は計上できません。また、外注は認められますけれども、採択は認められません。この2つのことは、事業費を計上するにあたって、ご注意ください。後ほど、この事業の全体の、手続きの説明の中で、上限の総額等も、説明しますけれども、もちろんその中で、事業費の総額というのは考えてください。それから、18ページの方ですけれども、これは様式3ですね。これは、提案書の中で基本条件や加点項目とどういう対応をしているかということを示すものなんですが、その場合にその基本条件の記載例を示しました。例えばこれはトリチウムの分離性能仕組みという項についての回答の例ですけれども、本提案の装置の処理水に対する分離係数は例えば200から2000であるというような書き方をして、様式3の方に書いておいていただいて、その様式2の提案書のページ等をこのように表示しておいていただければですね、その福島第一原子力発電所で発生している濃度のトリチウム層を対象に分離係数100以上を達成する技術が記載されているかと、こういう項目はイエスということがはっきりと分かります。で、基本条件の一つを満たすことというのが、すぐに確認できます。あるいは次の、ところにありますように、 提案書、様式2の中での記載箇所のページを示すだけでも結構ですので、ぜひこの様式3もですね、これ実は必須ではないんですが、つけておいていただけると、採択の際にですね、その確認というのは非常に確実にできますので、ぜひつけていただきたいと思います。で、まあ、再度繰り返しになってしまいますけれども、基本条件、これらは一つもでも満たしていない提案は採択されないということをご注意ください。で、応募書類の提出期限と提出場所は19ページに示された通りです。で、7月の17日ですね、が提出期限になりまして、提出場所は、郵送で送っていただく場合には、次のページに、ありますと、事務局の住所あたりに送っていただくことになります。で、まあ、先ほど繰り返しになりますけれども、様式3は必須ではないんですけれども、まあ、提出いただくと、基本条件との合致の確認やですね、加点項目の評価がまあ確実になると、まあ、確実に記載したということをご自身確認する意味でも、ぜひ、様式3というのは書いて出していただければと思います。提出先ですけれども、応募書類の提出方法と提出先ですけれども、事務局としましてはできれば電子ファイルでですね、PDF、電子ファイル出される際は PDF 形式としていただきたいんですけれども、この電子ファイルで、メールに添付して、送っていただくというのが一番確実な方法ですので、これを推奨したいと思います。で、送っていただく専用のメールアドレスが、この下に書いてありますけれども、tr-apply@mri.co.jp、こちらの方ですと、まあ、100メガですとか数十メガの、書類でもですね、受け取ることができますので、メールで送られる際はこちらのアドレスに送ってください。または CD-ROM 等で郵送とか、この下に書いてあります、新橋のこの会場のすごくそばですけれども、この事務所の方に持ち込んでいただいても結構です。で、紙で、どうしても紙で出したいという方はですね、10部を事務局印刷しまして、事務局まで、まあ、郵送または持ち込んでください。郵送または持ち込み先は、先ほど言いましたように、この新橋にあります、新橋6丁目にあります、この、三菱総合研究所の廃炉汚染対策、事業事務局になります。で、ちょっと注意事項としまして、この tr-apply@mri.co.jp というのは、あくまで提案書の送付、メールアドレスですので、質問に関してはですね、後で最後の方に述べますけれども、また別なアドレスの方で受け付けておりますので、こちらの方には質問等は、投げないようにご注意ください。質問等がですね、こちらの方ですと、ちょっと見ることが、なかなかできないという時がありますので、ご注意ください。最後にですね、22ページから審査方法と審査基準についてご説明いたします。審査方法ですけれども、23ページにございますように、まず応募書類に基づいて、事務局が書類審査を行います。で、事務局による書類審査の結果ですね、応募書類に不備がなくて、基本項目を満たす提案に関しては、有識者で構成されます廃炉汚染水対策事業審査委員会、審査評価委員会ですね、が確認した上で、書類審査における内容の優劣というのを決定いたします。で、書類審査の結果、内容の優れた提案については、その委員会においてですね、プレゼンテーションを実施していただくこともあります。で、プレゼンテーションの日程については、提案を締め切った後に、提案数等に応じて決定しますので、ご連絡いたします。で、プレゼンテーションに加えて、まあ、必要に応じて、まあ、ヒアリングですとか、現地調査を実施するとか、あるいは追加の資料の提出を求めるということもあります。それから書類審査やプレゼンテーション、ヒアリング、現地調査、まあ、これは実施する場合ですけれども、その場合の結果を総合的に判断してですね、採択する提案というのは決定いたします。その際の審査基準ですけれども、24ページにしますように4つの基準がありまして、丸1番の事業計画内容の適切性、効率性というのは、先ほどまで述べてきました、 基本条件と加点項目に従って、定量的に採点評価されます。それから、補助金額の適切性ですね。これは経費の積算が合理的で明確で経済性を十分に考慮しているものなのかというのを審査します。で、3番目4番目の、審査条件は、これは必須事項でして、3番目が技術的能力、知見能力の有無ですね。それから4番目が経営基盤管理体制、これは満たしていない場合は採択されませんので、それを十分に示すようにご注意ください。以上、ご清聴ありがとうございました。